Audi.
子供の寝顔って見飽きないよね。ほんと可愛いと思わない？あれ？トール？なんだ、パパもお昼寝しちゃったのか。じゃあ自分のためにコーヒーでも入れよっかな。空が高く晴れ渡っていたあの日、児童相談所で初めて面会した1歳半の光は、とことん遊びに付き合った私たちをどうやら気に入ってくれたようだった。その後、面会やお出かけ、お泊まりを重ねて距離を縮め、私たちは光の養育里親になった。そして今、幸福な三人家族の休日を満ち足りた気持ちで過ごしている。
オーディオドラマ Hello One Love、 光と未来、プレゼンターのゆうじです。養育里親とは、何らかの事情で実の親と生活できない子ども、いわゆる社会的養護を必要とする子どもを一時的に家庭で扱って育てる制度。里親制度を広め、里親をサポートするサイトワンラブによれば、現在日本で社会的養護が必要な子どもの8割以上、およそ3万9000人が児童養護施設をはじめとする施設で暮らしています。近年の研究によれば、子どもの健全な発育には、子どもと特定の大人1対1の関係性の中で築かれていく愛着関係の形成が不可欠だということが分かってきました。で、ちょっと難しい法律の話になるんですが、そこで国は2016年に児童福祉法を抜本的に改正します。条文に明記されたのは、実の親による養育が難しければ、里親や特別養子縁組などでの養育、つまり家庭養育を優先していこうという内容だったんですね。それを具体化するために策定された新しい社会的養育ビジョンで掲げられた数字に注目すると、およそ2023年をめどに乳幼児の里親などへの委託率を 75% 以上に、およそ2026年をめどに学童期以降の里親などへの委託率は 50% 以上にということなんです。さあ、これが達成できる数字なのか、やっぱりね、ちょっとグズグズしている時間はないですよね。委託手続きも順調に進み、児童相談所の斉藤さんに連れられて山中家にやってきた光ちゃん。血のつながりはなくても、気持ちさえつながればきっと家族になれる、そんな思いを胸に、トールと歩みの挑戦が始まります。
僕は小さな子供の日向のような香りとコーヒーの香りに包まれて、夢とうつつを行き来していた。そしてなぜか、あの日、児童相談所の斉藤さんが光を僕らに託した際に言った言葉が、ぼんやりした頭の中で繰り返されている。
光ちゃんはたった1年半の人生の中、私たちの想像を超える体験をしてきました。だからいつかこのお家でも辛い記憶を思い出すかもしれません。そんな時こそ、精一杯光ちゃんを大きな愛で包み込んで、悲しみの記憶を上書きしてあげてください。今日はゴールじゃありません。お二人が光ちゃんのママとパパになるスタートの日です。
はい、わかりました。頑張ります。
トール、起きたの？
光と一緒に寝落ちしちゃった。
寝言言ってたよ。
嘘。
コーヒー入れるね。本気で遊んで疲れちゃったんでしょ。
光、僕には随分わがまま言うようになったからね。一対一の愛着関係ってやつうまくいってるのかな。
それならいいけど、気になることもいくつかあるのよね。例えば夜、なかなか寝てくれないでしょ？
ああ。
もしかすると、寝てる時に叩かれたりした記憶があるのかな。この間も、早くねんねしようねって背中をトントンしたら、表情も体も固くして、嫌だ寝ないって言い出してさ。
そんなことがあったんだ。知らなかったな。
あとはやっぱり食事の問題だよね。置いておくとあるだけ食べちゃう。この間はリンゴをもっと剥いてもっと食べるって止まらなくて、結局3個丸ごと食べてお腹壊しちゃったでしょ、
うん、
好きなものをたくさん食べるっていう経験なかったのかな。
光の父親は妊娠した母親を置いて失踪。母親はそれを機に精神疾患を発症してしまったという。頼れる親戚もいないまま、母親は光を一人で出産。当然、金銭的にも困窮し、適切な養育ができなくなっていった。やがて、虐待の疑いで近隣からの通報が児童相談所へ入って、光は1歳2ヶ月で保護されたのだ。現在、実の母は療養を続けて、養育環境を整えようとしているらしい。
光はこれまでずっと自分の身を守りながらいろんなことを我慢してきたんだよね。だから私たちはひたすら光を受け入れていっぱい愛してあげようね。
とはいえ、いよいよ始まった光の試し行動にはなかなか慣れることができない。本当にこの人たちは自分を愛してくれるのか、何をしても許してくれるのか。彼女はいろいろな形で僕らを試そうとする。
ママ嫌い。
そっか。でもママは光が大好きだよ。
ママ嫌い、あっち行って、
じ
ゃあパパと DVD でも見ようか。
あれ、カゴの中にリモコンがない。
そんなこと言わないでよ、光ちゃん。
あれ、自転車の鍵もトールの腕時計もない。光、このカゴの中に入ってたものどこにあるか知ってる？
あっち。
あっち？洗面所。ちょっと見てくる。
光、ここにあったものはね、とっても大事なものなんだよ。光にも大事なものあるでしょ？お絵描きのクレヨンとか、ぬいぐるみのうーちゃんとか。
あった！あったよ！
慌ててバスルームに駆け込むと、湯船のそばでトールが立ち尽くしていた。恐る恐る中を覗き込むと、バスタブの残り湯にリモコンも鍵も時計も、そしてぬいぐるみのうーちゃんも沈んでいた。
ああ、扉の鍵甘かったのかな。光が溺れなくてよかった。けど、でも
ひどい、ひどすぎる。
こんな時こそあの呪文つぶやこうよね。僕たちは試されている、そうだろう？
日に日に激しくなる光のいたずらやわがまま。私もトールももう限界。そんな時、オンラインの里親サロンに参加してみた。画面上には登場しなかったけど、トールも横で話を聞く。
ワンラブのオンライン里親会では、まず初めての参加者が自己紹介や近況報告をする。先輩里親さんたちが穏やかな顔でうなずきながら、ただ話を聞いてくれるだけで肩の力が抜けていく。そしていよいよお悩み相談タイム。あゆみは一番乗りで手を挙げた。
実は里子の試し行動がどんどんひどくなってきて、
こんな言い方しちゃいけないかもしれないんですけど、一日中小さな悪魔と戦っているみたいで、心が折れそうで。
その時、オーバーアクション気味にうなずきながら、終始にこやかに話を聞いていた女性が声をかけてくれた。
はい、来た。これで天中さんも一人前の里親です。ところで、どんなことされちゃうの？
大事なものをお風呂の浴槽に投げ込んだり、ご飯をわざとこぼしたり、ママ嫌いってわめき出したり。
ああ、それ。どれも里子あるあるだよね。お試し行動ビンゴ。早速リーチね。
あ、リーチ。なんかよくわからないですけど、ありがとうございます。
その豪快な女性は、みんなからゆり子さんと親しみを込めて呼ばれていた。
僕たちより10歳ほど年上の先輩里親さんで、これまで何人もの里子を迎え、今は実子の高校生男子と3歳の女の子を里子として育てているらしい。
里子さんが成長している証拠ではあるけど、子育て真っ最中って立ち直れないこともあるよね。そんな時はね、私はこう自分に言い聞かせるの。この子は何一つ悪くない。この子は今、過去の辛い経験によってそうさせられている。だから本人もきっと苦しんでる。残念ながらこの子の過去は変えられない。だから今私ができることをして、未来を変えてあげようってね。子育てを乗り切るには、根拠のない前向き思考が大事よ。
その後は他の参加者さんも発言を始めて、最も打ちのめされたお試し行動エピソードで盛り上がった。僕たちはどの里親さんたちも皆苦労話を笑いに変えて、子育ての日々をたくましく乗り切っていることを知った。
皆さんの言葉でやる気が出てきました。これからもとことん娘に試されてみます。
サロンを終える頃のあゆみは清々しい顔でそう宣言していた。でも、気を取り直した矢先に事件は起こった。
ただいま。
パパ。
お元気。
その日、トールはいつもより早く帰ってきた。その様子から仕事で何か嫌なことがあったんだろうな、と分かった。
シャワーの前にベランダで一本タバコ吸ってきていいかな。
珍しい。よっぽどのことがあった？
まあね。ライターあったっけ？
仏壇のとこにあるはずだけど、もう使えるかな？
あったあった。古そうだけど。
その瞬間、トールにまとわりついていた光の力が抜けた。まるで、ふっとろうそくの光が消えるように。
いやあ、ダメだ。これ、つかない。
光？光ちゃん？どうしたの？
仕方ない。マッチ探すか。
トール、ねえ、光が動かなくなっちゃった。光？大丈夫？ねえ、お返事して。
もしかしてこれフリーズ？
フリーズ？あ、虐待されていた子が恐怖を感じると固まるっていう。
何がきっかけ？
ライターかな。トールがライターの火をつける音。光、ライターで脅されたことがあるのかも。
ごめん光、ごめんね光、ごめん。
その後も光は微動だにせず、青白い顔をしてリビングの床にただ座り続けた。
母さん、ありがとう。今鍵開ける。
お母さんすみません、気が動転しちゃって。
いいのよ、明日は私お休みだし。で、ひかりちゃんは？
とにかく何を言っても動かなくなっちゃって、 死んだような目をして宙を見つめたままで。
最近やめてたんだけど、哺乳瓶にミルクを入れて渡したらしばらく飲んで、さっきようやく眠ったよ。
そう、それにしてもあゆみさんの方が心配だわ。ひどい顔して。
激しい試し行動も今回のフリーズも、光、実親さんからどれだけの虐待を受けたんでしょう。いくら心の病だからってひどすぎる。
そうね、言いたいことはいっぱいあるわよね。でも実のお母さんは娘と一旦離れる決意をして病気を治そうとした。自分と娘の命を守る最善の方法を取った。だから今は彼女を責めるのはよしましょう。
けど私、このままママが嫌いって言われ続けたり、困らせるようなことばっかりされ続けたら、光のことを愛せなくなるかもしれない。もしかして私もいつか手を挙げちゃうかもって。
あゆみさん、しっかりするのよ。あなたがそれだけ辛いのなら、ひかりちゃんもっと不安でしょうね。そもそも里親は里子に絶対手を挙げちゃいけないルールでしょ。
その言葉で私はようやく大切なことに気がついた。自分のしんどさばかりを考えていたけど、光自身はどうだったんだろう。私じゃない。不安を言葉にもできず、表現することもできず、困っていたのは光だったんだ。
本気で向き合っているから冷静になれないのが子育てね。あなたはもう立派なお母さんなんだから。
あの日を境に、私たちは改めて親であることの難しさと責任感をかみしめ、より丁寧に光との毎日を過ごすようになった。光本人にも自覚できない悲しみを消し去るように。そして無条件に愛されるべきだった日々を改めて生き直せるように。
ようやく光の様子が落ち着いてきた頃、児童相談所から養育里親を解除するという連絡が入った。実母の体調が回復し、親戚との協力体制も整ったという。それは光にとっては喜ばしいことかもしれない。頭では分かっていた。それでも心はついていかない。
児相からの電話を切った後、私は声を上げて泣いた。この涙は一体何の涙なんだろう。悲しみ、悔しさ、それとも私どこかでほっとしてるの。涙は止めどなく流れ続けた。
日差しが優しい3月の午後、僕たちは光を笑顔で見送った。2歳になったばかりの彼女はいつかこの日を思い出すことがあるのだろうか。
短い間だったけれど、光を精一杯愛した私たちのことを彼女は
覚えていてくれるのだろうか。そんな私の心の声が聞こえたかのようにトールが言った。
きっと何もかも忘れちゃうよ。その方がいいに決まってる。
私は涙をこらえて静かにうなずく。そして光の乗った車が見えなくなるまで笑顔を作ったまま手を振り続けた。
さようなら。
さようなら、私たちの光。
何らかの事情で子供を育てることができなくなった実の親、たとえその理由が虐待だったとしても、適切な養育環境が整えば里子はいつか親権を持つ親の元へ帰ることになります。でも里親がたとえ期間限定の親だったとしても、共に暮らしながら注ぎ続けた里子への愛はきっと枯れることはないですよね。溢れ出す思いをどう消化していくのか、今後の2人に注目です。オーディオドラマHello One Love 光と未来第3話、別れること。出演、
山中あゆみ、赤崎千夏、
山中徹、神尾慎一郎、
徹の母智子、熊谷ニーナ、
先輩佐藤屋ゆり子、高田香
穂、児童相談所職員斉藤、青山東子、
光、奥友沙耶。
テーマソング、中原美優、愛のかけら。協力、日本子ども支援協会。プレゼンターはゆうじでした。
オーディー。